皆さんおはようございます。今日はリアルタイムシステム設計の、お話を、午前中、2時間 1時間ごとに分けまして、講義いたします。最初の方ではですね、理論のお話、後半の方ではですね、実践のお話。実践といいましても、仮想的な装置を一つ考えてやってみようということと、それと通し、組み込みシステムに使われる通信のお話と、それからチューニングということが少しお話しさせていただこうかなと思います。本講義のゴールですけども、リアルタイムシステムの、これ基本的にマイクロコンピューターというふうに頭につけていただきたいと思うんですけども、設計に必要な理論、基礎理論とですね、あとソフトウェアの設計に応用できるようにするということです。まずリアルタイムシステムとはどういうものかっていうお話をさせていただきます。リアルタイムシステムっていうのはですね、ここの下の方の図を見ていただいたらいいんですけども、デッドラインとも呼ばれてますけども、デッドタイムを持つシステムです。で、処理に関する時間の要求というのが仕様に含まれていると。単に速い応答速度を求められるシステムというのをリアルタイムシステムと呼ぶのではありません。次にですね、これはちょっと本から引用してるんですけども、リアルタイムシステムっていうジェーンさんっていう有名な本がありまして、ジェーンさんの書かれたリアルタイムシステムという本がありまして、そこで挙げられている事例です。組み込みシステムには使われているだろうと、大きなものではですね、銀行の ATM なんかのリアルタイムのデータベース、あと MPEG のマルチメディアの機器とか、そういったものに使われている。次に言葉の説明なんですけども、これからお話しする中でですね、ハードリアルタイムとソフトリアルタイムっていう言葉が出てきます。ハードリアルタイムっていうのが、動作完了時間について厳格なもので、あとソフトリアルタイムっていうのが、あんまり厳格でないもの。一番いい例はですね、ここには自動車のエンジン制御システムって書いてますけども、もっと分かりやすかったら、自動車のエアバッグですね、ああいったものなんかが挙げられると思います。ソフトリアルタイムの場合は、MPEG の画像なんかがですね、例えば1コマ飛んでしまっても大した問題にならない、本当は飛ばない方がいいんですけども、飛んでしまっても問題にならないという、そういったものがソフトリアルタイムと考えててください。少し早く言ってるのはですね、実はパワーポイント午前2時間で84枚ありますので、少し早く進めていきます。説明するところはゆっくりいきます。で、リアルタイムシステムの分類をですね、これもまた先ほどのリアルタイムシステム、ジェーンさんの書かれた本からの、拾ってきたものなんですけども、基本的にですね、周期的なのかそうでないのかっていうことで分けてます。で、なぜ周期的なのかっていうことなんですけどもね、これ後で周期的っていうことについてですね、リアルタイムシステムの動き、特にリアルタイム OS 使った時にですね、少し理論的な面で説明ができるっていうこと。で、特にハードリアルタイムかどうかっていうこととはあんまり関係はないんですけども、こういうふうに分けられてるっていうことを今ちょっとここで挙げておきます。要は航空機の管制システムから、インテリジェントリアルタイムコントロールシステム、多分一番下のやつが普通使われているシステムに多いかなというふうに思うんですけども、そういうふうに分けられています。次にリアルタイムシステムの要件です。適時性、平行性、信頼性、予測可能性と挙げています。で、多分ですね、ここで一番皆さん関心持たれるっていうのはですね、信頼性もそうなんですけども、予測可能性っていうところが挙げられると思います。これはですね、デッドタイムとかはですね、設定したりしましたらですね、その最悪ケース、ワーストケースを考えれば、そのシステムがどういうふうな挙動、振る舞いが分かるかという、そこに注目するという。 あと例えばリアルタイム OS を使った場合にはリアルタイム OS のシステムコールというかサービスコールの時間があらかじめ分かっていると、そういうことで予測可能性があるということが言えます。まあ、こういった言葉があるってことはことを、覚えておいてください。次にですけども、リアルタイムシステムを効率的に動作させるための機構、要はリソースの管理とかですね、リソースっていうのは時間も含めてます。あと CPU、メモリーとか IO、ペリフェラル全て含んでます。でそれを要はアクセス性を向上させたいと、そのためにリアルタイム OS を使うというのが一つの手であろうと、必ずともそうとは言えないんですけども、そういうことが考えられると思います。でそのためにはですね、リアルタイム OS の構造を理解したり、設計手法というのを少し勉強しなければいけないと、でそのためにはスケジューリングとか並行時間、ごめんなさい、並行処理の通信に関する知識ということが必要だろうと思います。次にリアルタイム OS についてのお話に入っていきます。リアルタイム OS というのはどういうものかと言いましたら、先ほども言いますけども、予測、処理時間が予測可能であると、あと、リアルタイムシステムに適した機能を持っている、処理に優先度をつけて実行させるというふうな機能を持っている、これがリアルタイムマルチタスクの OS です。次いきますか。次にメリットなんですけども、マルチタスク制御によるシステムの処理効率の向上っていうのを先ほど挙げました。でそのためにはですね、時間管理とタスクのスケジューリングの管理、スケジューリングの効果と、あと並行処理を構築が簡単にできるかどうかっていうこと、そこをですね、重点にしなければいけないということが挙げられます。あと一つのプラットフォームとすることによりましてですね、結構簡単に実行単位ごとのプログラム構造が実現できる。で、最後にハードウェアの構造が隠蔽ができるということです。リアルタイムカーネルはプロセッサーのデバイスドライバーであるって名古屋大学 の高田先生なんかがよく言われてます。デメリットなんですけども、オーバーヘッド、処理時間のオーバーヘッドがソフトウェアですから、どうしても実行性能が低下してしまうということ、またリソース、普通のプログラム、リアルタイム OS を用いないプログラムに比べましてメモリ効率がどうしても下がります。でコストとブラックボックスであることが多いってかあるんですけども、実務的にはですね、ここのところがかなり大きなことを要因になると思います。例えばリアルタイム OS をですね使いましたらですね、ブラックボックスよそから買ってきて丸投げで買ってきたようなものであっても、やはりどなたか専任の方がいると、どなたか要はお世話をする人がいるっていうことですね。で、中身をですねある程度理解してもらうということが必要なんじゃないかなというふうに思います。ここのところが結構採用する採用しないというところに大きく関わってくるのかなというふうに思います。で実際の例を挙げていきます。これ少しオーバーな例なんですけども、周期1秒間でですね、で ADC アナログデジタルコンバーターからその変換時間が100ミリもかかるような、遅いやつでして、ね、それを温度、最後に温度を計測すると、温度に変えるという、そういうふうな装置を開発するというふうな仕様を挙げてみました。この例ではですね、逐次処理です。もう割り込みも何も使わないで単に ADC の変換待ってると、要は変換要求があって変換完了待ちで温度変換をしてまた周期待ちになっていくと、で要はここの待ち時間の無駄時間ができる、これが問題だろう。で次にリアルタイム OS を用いた場合を挙げましたら、ここにタスクと書いてます。何か ADC をする部分と何か制御をする演算をするっていう部分に分かれている。でタイムチャートで見ればなんか ADC の方が要求をごめんなさい、こちらの方が要求を出したら変換してくれて ADC 変換をしてくれて、それで、待ち時間っていうのがどうもなんか無駄時間にならないと書いてる。もし 追加の処理が必要であれば、このなんかタスクっていうのを追加していけばいいだろうというふうな図です。少し複雑に見えるんですけども、まあよく見ればですね、機能的にまとまっているということが言えます。タスクというのは、Windows で言えばスレッドみたいなものだと思っていただいたら分かりやすいと思います。次にリアルタイム OS を用いない例でですね、これ従来の割り込みを用いた例です。メインというなんかループみたいなのが、大きなループの塊がありまして、普通は多分ホールとかなんかで止まってるんでしょう。で、ADC の変換要求がかかって変換されれば、して、時間が来たらですね、これをフラグとか呼んでいきまして、変換していくと。変換したり、またフラグ、もし他の処理があれば、このフラグを見て別の処理をしてまた戻っていくと。こういうふうな多分構成になると思います。で、これのデメリットといいますのはですね、このタフラグ、すべてグローバル変数なんかで処理をしているということとか、あと、どうしてもそのグローバル変数を使う、モジュール間のグローバル変数対応しますので、モジュールの独立性というのがですね、非常に損なわれる可能性が多いと。追加していくときにこのグローバル変数なんか増えてきましたら、どうしてもスパゲティプログラムになりやすいということが挙げられます。次からですね、少し理論のお話に入ってきます。マルチタスクの動作です。先ほどタスクというのは Windows で言えばスレッドみたいなものと言いましたけれども、どういうふうに動くんだろうかと。要はCPU をですね、仮想化して多重化したものというふうに言われています。要は一つの CPU で複数のスレッド、タスクを走らせるんですけども、これを噛み砕いて言えば、一つずつのタスクに一個ずつの小さな CPU が乗っているというふうに説明できます。で、異なるプログラムというのは並行して実行される。で、次にですね、具体的な例で示してみましたら、これ少し OS の中身に入ってきました。要は一つの CPU で小さい CPU の代わりになるマルチタスクのこの機構、マルチタスクのなんかそういった、動かすようなものがありまして、それをスイッチしてる。で、あくまでも擬似的なんですよね。同時に、同じ処理、別の処理をタスク A とタスク B っていうのを走らせることができない。あくまでも擬似的に切り替えてる。そういうふうに見せかける、見せる装置をマルチタスクの機構といいます。これで次ですね、もうちょっと中に入ってきましたら、少し難しくなってくるんですけども、ボトムアップ的に説明していきます。タスクを切り替えるっていうふうな機構をディスパッチャーといいます。要は、このプログラムのことですね。これをディスパッチャーと言います。で、その上にですね、このディスパッチャーに対してどういうふうに切り替えてほしい、どういうふうに切り替えなさいというのをスケジューラーと言います。で、このスケジューラーというのはスケジュールに従ってスケジューリングされている。そういうふうに動いています。要は優先度とかそういったものっていうのはこいつが決めてくる。で、要はマルチタスクの、ごめんなさい、リアルタイム OS の機構というのはここが一番重要なところです、ね。ここのところを結構理解してもらったら、どういうふうに動いてるかなっていう、人にも説明しやすいという、そういうふうに思います。で、ほとんどのでですね、リアルタイム OS がですね、優先度ベースのスケジューリングというのをサポートしています。で、実際に多くのって書いてますけども、ほとんどって書いてますけども、実際サポートしてないのもあります。でも最近売られてる、市販されてるのはそうですね、大体こういうふうな機構になってると思います。よろしいでしょうか。で、どうして複数のタスクが必要なのかということなんですけども、 独立した処理の流れを独立したタスクに、いや、まあもっと簡単に言えばですね、独立した処理って言いましたら、まあ、一つの、機能、プログラミングのプログラムしたとき、ごめんなさい、ソフトウェアの機能ですね、それを一つのタスクにできるということです。ここに入手ログとも書いてますけども、同一プロセッサーが複数のサブシステムを処理っていうのは、まあ、複数の機能をこの機能をサブシステムとしました、それを処理すると、それぞれの入出力装置にイベントに対する処理ができる、これは独立した機能ですね、機能の処理中がこうなっている。あと時間のことで考えてみましたら、処理の論理的な処理の流れですね、それと時間の流れっていうのを分離していくと、これも大事な話です。要はプログラムっていうのは論理的な処理順序で記述していって、時間的な処理順序に従って実行される。それが一番分かりやすい、人間に分かりやすい。ただそうするためには少しタスクに分ける、プログラム機能的に分けるっていうことが、テクニックが必要です。あとプログラムの利用性、再利用性とかの向上ができるとか、まあミドルウェアとかですね、一番最後に書いてあるミドルウェアなんかの導入が容易にできるということです。で、先ほどのですね、タスクのスイッチスの絵の、もう少し詳しい話に入っていきます。スケジュールっていうのはいつどの処理を行うか、でスケジューリングっていうのはスケジュールを決めること、まあここに書いてある通りなんですけども、要は処理の順序を決めることっていうことがですね、まあ、一番大事なことであろうと、それをスケジューリングなんですけども、その説明です。で、タスクのスケジューリングというところ、まあ後に出てくるんですけども、そこでもうまたさらに詳しい話をしていきます。またここも言葉の説明です。プリエンプティブとノンプリエンティブ、まあ、ご存じの方多いと思うんですけども、プリエンプティブっていうのが、まあ、今の Windows の2000とか XP ですね、ああいった、ものです。で、ノンプリエンプティブというのは過去にあった Windows 3とかそういった2とか3のレベルの話、プリエンプティブっていうのが処理の途中であっても他の処理への切り替えが必要になった場合に途中で切り替わる、中断可能で切り替わる、ノンプリエンプティブというのは、まあ、中断が不可能、一旦、まあ、先物勝ちといいますか、一旦処理が始まってしまったら中断できない、中断したければそのプログラムの中で自分で中断させて元のやつに戻してやるというふうな機構が必要です。で、時間駆動とイベント、これも少し言葉の説明になります。時間駆動といいますのは周期的駆動、先ほどちょっとジェーンさんの本で周期的の話と非周期的な話が出ました。それの説明です。要は外部からの要因が周期的に発生しって書いてます。これが要は周期的に、ね、動くものって結構世の中に多いと思うんです。要は時間ごとに動くもの、例えば先ほどの ADC の1秒ごとに動くとかありましたね、ああいったものですね、それを周期的、あとイベント、非周期的、要は非周期的にランダムに、例えば、突発的とかですね、そういったものも含まれます。あとバースト的、固まって周期的のように見えても実際固まってイベントが発生する、それがランダムな時間に発生する、そういったものを、非周期的と言います。で、スケジューリングの方法です。これを大きく分けて2つあります。ラウンドロビンと言いまして、これはですね、コマ取りがなんかぐるぐる回る習性を持ってるということで、要はぐるぐるぐるぐるある、まあ、一定時間経過すると、まあ、時間を決めておきましてですね、別のタスクに処理が移って、またその別のタスクが終われば一番初めのタスクに戻るという、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ると、それをラウンドロビンと言います。で、次に優先度ベースのスケジューリング方法です。これが要は、まあ、処理の中で複数のタスクの中でですね、最も優先度の高いものを実行します。で、実行、その優先度の高いものの実行が終わるまで、その低いタスク、その他のタスクっていうのはずっと待たされたままになってる。で、 これもですね、プリエンプティブ、ノンプリエンプティブの両方があります。また性的優先度割り付けとか動的優先度割り付けとかそういったものがですね可能です。でちょっとタスクの、どういうふうにそれが動いているか、今回ラウンドロビンの話はちょっとしませんので優先度ベースのスケジューリングの話をします。まずタスク A の方が優先度高いというふうに定義します。で B が実行していて、でその時に A のタスクが起動される、A のタスクがですね動く状態になった時に B の方が低いですから実行が移ります。こういうこれをですね言葉でプリエンプトと言います。で、タスクの A を終了しましたら実行が継続する。これが終わったですね、終わって実行が継続させる。タスク B の方はここで実行が中断されている、でも実行可能状態で中断されて A が走ってで B に戻る、こういったスケジューリングです。これをリアルタイム OS にやらせるというそういうことです。ここからですねもうちょっと、スケジューリングの理論のお話、今回お話しするのはですねスケジューリングで3種類のスケジューリングのお話をします。一番有名なのはですねレートモノトリックスケジューリング、レートっていうのは周波数ですね。レート要はあくまでも周期的に全てのタスクが周期的に動くという前提です。これは非周期的な話というのは入ってません。全てのタスクが周期的で、その周期の早いタスクに高い優先度を与える、それが単調増加する。 RMS の意味はそういうことです。でこれ理論的に説明ができてまして、だいたい 67% ぐらいの CPU のこのアルゴリズムで言えば、いけばですね、CPU の稼働時間全てのタスクが周期的っていう前提でですよ、 67% ぐらいの、負荷が CPU に負荷をかけて、実行させることができるというふうに説明できされてます。ちょっと RMS の動作例の説明をします。まず前提条件でですね、タスク1とタスク2というのがありまして、タスク1が周期3、実行時間が1、タスク2が周期7、実行時間が3の2つのタスクを考えます。タスク2のプライオリティがもし高ければ、まずタスク2の方から走りまして、実行時間が3ですから3つ進んで、で終わりますから処理がこっちに移りますね。処理が終わった、それでタスク1が走ると、でタスク1の実行時間は1ですから、終わる。でも周期タスク2の周期は7ですから、ここから見て 1,2,3,4,5,6,7 ここですね、この間に要は本当はここなんですけども、タスク1の方が優先度高いですからタスク1が走ってしまう。いいですか。でこれを見ましたらですね、要求満足できてないんです。タスク2が遅れてしまうんですよね。でそれを優先度を変えてやると、タスク1の方の優先度を上げてタスク2にを下げる。そしたら、この前提条件のタスクの動きが守れます。よく見ていただいたらタスク1の方はごめんなさい、タスク2の方は周期7ですので 1,2,3,4,5,6,7 そうですね、7個で必ず始まっているということが守れますね。そうで1の方が周期が3ですから 1,2,3,1,2,3,1,2,3 そうですね、守れます。ただですねこれよく見ていただいたら当然なんですけども、ジッターが発生します。でこれもまた問題になることがあるんです。タスク2の終了時間、終了時間ここですね、これは1個飛んでるのはですねタスク1に、要はタスク1の方が優先度高いですから中断されている時ですね、時間です。でこの間がありますので、この終了時間を見ていただいたら伸び縮み 終了時間がずっとこう伸び縮みしている、一定じゃない、このジッターが発生するってことに注意してください。これは後でまたお話が少し出てきます。それでその他のですね、優先度ベースのスケジューリング理論のお話をします。まずEDFS という方式です。でこれは非周期的に起動される。先ほどの RMS は周期的っていう前提でしたね。これは非周期的に起動されるタスクについてのデッドラインについて、デッドラインの短い順、デッドラインが短いですから、要は周期ではなくて単にデッドラインですね。デッドラインの短い順に優先度をつけていく。でただしですね、それがこれもまた前提ありましてですね、実行順序が決まっていたり他のタスクとの間の同居というようなことをですねは想定していません。で、次のもう一つの理論がですね、デッドラインモノトリックスケジューリングと言いまして、これこれは周期的に起動するタスクとしての前提条件があります。で RMS の拡張アルゴリズムで、これはデッドラインの短い順に優先度をつけるとしましたらですね、先ほどのジッターがですね小さくなると思います。一度先ほどの図をですね書かれて、自分で一遍あの例を挙げてされてみたらですね、多分分かると思います。で、ではどういった方法がいいか、ここにどの方法が最適とは言えないと書いてますけども、実際にですね、すべてのタスクが周期的なのか、そうでないのか、非周期的なのか、そういった例というのは少ないと思うんですね。周期的な、タスク、周期的な動きをするタスクがあって、かつそうでないタスクもあると。そういったものが混在していると思うんです。そこはですね、周期的なことについてはこれで説明できますので、それを組み合わせてよく考えていただくということも、必要だと思います。これはアイトロンでのタスクノード差例を示してみました。これが優先度です。でアイトロンにはレディーキューというのがありまして、次何動かすかっていう貯めておくこういった、バッファーみたいなものがあります。今はタスクの A が優先度一番高いのでタスク A が走っています。でこれが終われば次タスク B が走って、つながれている C が走って、これが終われば D が走ると。でもしここでラウンドロビンっていうことをしたければですね、この次に走るのがこれだってことをこうつなげておけば、わかりますかね、こうつなげておけばこれはラウンドロビンになります。でこの構造はアイトロンの例、多くのリアルタイム OS こういった構造を持ってるんですけども、アイトロンの例だと思って聞いておいてください。次にタスク間の通信と同期についての説明をします。例えばですね、すべてのタスクがですね他のタスクとのインターフェース全く取らない、勝手にタスクが独立して動いていて、他のタスクはもう関係ないよと、そういったもうシステムでしたらですね、通信とか同期っていうことっていうのは考えなくてもいいと思うんです。特に先ほどの理論の例ではですね、あんまり通信とか、同期っていうことはですね考えては理論の話にならないので入れてません。でも実際はですね、タスク間に同期を取りたいとか、タスク間のに何らかのデータのやり取りをしたいってことが起きると思うんです。そのために、多くのリアルタイム OS には、同期とかタスク間の通信という機能が入ってます。一番簡単なのは共有メモリーによる通信ということです。いろんな方法があると思います。タスク間で共有する特殊なメモリー、グローバル変数だと思ってもらっても構わないです。そこに共有データを置いて、で配達制御をすると。で配達制御するにはディスパッチ機、なんかこんなセマフォーとかありますけども、割り込み禁止とかさせるということがで、なんとかこの2つのタスク間で 共有メモリーに対するデータをアクセスすると。ただしですね、ちょっとここに割り込み禁止って書いてるんですけども、これは後半の方の実践編でも説明しますけども、割り込み禁止はですね、基本的にはですね、タスクの中ではしてはダメです。でおすすめではありません。どうしてもしなければならないことはあると思うんですけども、割り込み禁止というのは、基本的には原則としてしないように考えてください。あとそれから事象の発生を知らせる方法、タスク間の事象の発生を知らせる方法というのが必要です。タスクの起動とか起床ということがあるでしょうし、あとイベントフラグっていうことも後で説明しますけども、これも挙げられます。で、タスクというのはですね、仮想化されたプロセッサーであると上の方に書いてますけども、要は何かと言いました、タスク間のですね、通信動機というのはプロセッサー間、先ほどの疑似的なプロセッサー間の、通信とか動機というのを仮想化したものだというふうに考えていただきたい、そういうふうな、そういうふうに考えていただいたら分かりやすいと思います。これは簡単な例です。あるグローバル変数とか、外部的な共有メモリーがありまして、でセマフォーという機構を使います。セマフォーっていうのは何か資源をアクセスとかするときに使うんですけども、セマフォーを取っているときにタスク B からはこれ同時にアクセスできないと。共有メモリーですから、両方からアクセス、この処理の途中でこっちがもし実行されてしまえば、共有メモリーの内容はこっちの方のタスク A の方の動いている状態とは異なったというふうにアクセスされてしまいますので、排他的に処理をしたいときに使います。次にイベントフラグを用いたタスクの同期の例です。イベントフラグと言いましたらですね、こういったイベントフラグと書いてますけども、イベントフラグの何かのデータみたいなのがありまして、のあるビットが立つというふうに思っていただいたらいいと思います。でタスク A が実行してイベントフラグ待ちになっているときに、このときにこれ待ち状態ですね、次にタスク B が実行されてイベント通知を要求すると、イベント通知されれば、このイベント通知が発生して5番に走ると、1、2の待ちになってこれが走って4番に来ると、でイベント通知がされてタスク A が継続される、処理が継続される、こういうふうな構造になっています。これも一つの同期の例です。次にメッセージという、について説明します。まずメッセージというのはですね、先ほどイベントフラグでしたら基本的に1ビット、イベントフラグビットって今言ってますけども、ビットでしか表せない。もう少し意味を持たせたようなことをしたいときに、メッセージという機能を使います。種類なんですけども、同期メッセージとか非同期メッセージ、ポインターを渡す、実態を渡すと書いてますけども、こういった機能があるというふうに参照してもらったらいいと思います。要はですね、そのメッセージ通信 の性質をよく理解することが必要。これね、すべてのリアルタイム OS にこんだけの機能は備わってないです。で、例えばそのポインターを渡す、実態を渡すっていうのもあるんですけども、これも問題がありまして、どういったポインターも、どういったポインターを渡したらいいかと。例えばその仮想領域のポインターを渡して、その仮想領域消されてしまう場合もありますから、そこを注意しなければいけないとか、そういったものはサポートしてないとかいうことも OS もありますので、そこはよく各リアルタイム OS の性質を理解しなければなりません。これがメッセージによる通信の例です。タスク A から発行されたのが、メッセージの場合はですね、こういうふうにこれは FIFO で書いてますけども、こういうふうなバッファーに入って読み出されます。ですから、もしタスクがですね、A、B、C、A、B の他に C がありましたら、このメッセージエリアにはですね、A とか B のメッセージが混在します。ごめんなさい、A とか C のメッセージが混在します。 そのためには例えばメッセージにですね、どこから来たメッセージなのかっていうふうな区別する仕組みが必要だろうというふうに思います。よろしいですか。次にですね、タスクの動機についての説明をします。これ今回説明するのはですね、デッドロックっていうことと、それと優先度の逆転というお話をします。例えばタスク A とタスク B が共有メモリーを、先ほどセマフォーってありますか、共有メモリーをアクセスするためにセマフォーを2つ取らなければいけないというふうに、決まりがあるとします。で、例えばタスク A の方がセマフォーの X を取って、タスク B の方がセマフォーの Y を取ってしまうと。で、共有メモリーをアクセスしようとしている。だからタスク A の方はいつまでたっても Y が取れないので、待ってます。で、B の方は X が取れないので待ってると。で、こういう状態をデッドロックと言います。こうなってしまったらですね、どうしようもないです。もうシステムを再起動させるか、タスクを一旦停止させる、タスクを終わらせてもう一度走らせるか、そういった方法しかありません。そうならないためにはどうしたらいいかってことを考えなければいけない。で、要は同時にアクセスしないようにしたらいいんですね。で、そのためには求人のタスク、サーバー的なタスクを作ってやると。で、っていうことがセオリーで言われてます。あと資源の要求するタスクの数をすいません、減らすとかですね。あと順序を決めておく。A がアクセス、ごめんなさい、セマフォーを取るには X を取って Y を取って、で、必ず X から取ると、で次に Y を取るというふうに決めておけばこういったことは起きないだろう。それから町から抜ける構造を持たせてやると、タイムアウト、資源の要求する確保するまでの時間をですね、タイムアウトを持たせておいて、それで、もし取れなかったらタイムアウトしてまたさらにもう一回町に行くと、そういったことも考えられます。ただそれではですね、リアルタイム性に欠けてしまう。よくシステムなんかでタイムアウトで処理をされること多いと思うんですけども、あれはちょっといかがなもんかなと、個人的な意見がちょっと入ってるんですけど、もうちょっと考えればですね、全部タイムアウトのシステムなんか組んでしまったらですね、本当に予測可能性っていうのができなくなる可能性がありますので、僕はちょっと注意ですね。これはあんまり、どうかなというふうに思います。それぞれに良い点も悪い点もあると思います。次に優先度の逆転の問題です。これもちょっと図で説明します。優先度はタスク 1,2,3 の順番です。で、今たまたまタスク3が走ってました。それで5時間が経過していって、その時間の経過の2つ目に資源を A の時点で資源を獲得しました。で、その時ですね、タスク1が走るということが起きました。それでこのまた時間の経過2つ目に資源を要求しました。ところがタスク3の方が資源を取ってます。これ資源1つだと思ってください資源1つに対する競合です。タスク3の方が、資源を取ってますから、タスク1の方は資源要求してもタスクの資源空き待ちになります。そうしたらまたタスク3が走り出します。でもその時に真ん中にあるタスク2というのが走ったと。こいつは別に資源も何も関係ないですけども走ってしまう。これが優先度逆転と言います。資源がないからタスク3が走るというこの状態は別に構わないです。当たり前の話ですよね。資源解放待ちになっているだけの話ですから。その時に全く関係ないタスク2がここで走る、これが問題で、こいつがこれが終わってからタスク3に戻って資源を解放して、初めてタスク1の方で資源を要求することができる、取ることができる。要はこれをなくすってことですね。で、こういった、ことをですね、タスクブロックと呼んでます。これが走るってことが問題だって。で、これも先ほどの、お話の通りですね、一度これが起こってしまったらもう時間はこう流れてますから、もう取り戻すことができない。で、どうしたらいいかというアルゴリズムが考えられています。 優先度承継と優先度上限プロトコルっていうのが有名なお話であります。また捨てるタスクの優先度を承継する、まあ、一番上に上げてしまうんです。優先実行中のタスクとまた捨てるタスクの優先度の中で最も優先度の高い優先順位、まあ、その動的にですねそうなってしまったら上に上げてしまう。そしたら中間の優先度のタスクよりも勝っているタスクの方が上になりますので、そういうことが起こらない。で、まあ、これもよく似たもんですけども、これも優先度同順位にするって。で、中間順位の、優先度のタスクの介入を防ぐことができます。まあ、もともとですね、中間の優先度のタスクっていうのは最初の優先度のタスクよりも低くなる。これ要は真ん中のちょっともう一回戻りますけども、これが走ってもらったら困るわけですから、このタスクの順位をこれよりも上げるとか、これと位置と同じようにする、そういうことです。そういうお話です。かなりハイペースで進んでしまったので、もう理論編の話はここまでなんですけども、ちょっと三句分形の話をします。今ここに挙げてる本がですね、大体私とかいろんな文献検索しましてもですね、あんまりリアルタイム OS の話とかその理論の話っていうのはないんですよね。で、今日話した話はこのジェーンさんの話、本リアルタイムシステムで、これがハードカバーでそうですね6センチぐらいあるような本です。で、読み応えがあるんですけども、多分読めません。日本語訳の本も前ちょっと高田先生にお話しして、先生訳せませんかって言っても、いや嫌ですって言われて言われたぐらいで、かなり内容は濃いんですけども、理論だけなんですよね。で、実際の話はちょっと少ない。で、この2番目の本がちょっといいんですけども、これはまあちょっと論文集まとめたみたいなところもありますし、この本は結構いい本だと。これも結構分厚いですね。あとこの本ご存知かもしれません。組み込みシステムプログラミングっていうやつで、オライリーの本です。で、これがですね、もうリアルタイム OS のソースが載ってまして、実はオライリーのですねサイトからですねソースがダウンロードできるんですよ。で、アディオスって言いまして、で、全然単純な OS で、アイトロンなんかよりもっと単純な OS で、動機にはミューテックスと、それとイベントフラグしかないような OS なんです。で、ソースもですね、1000行ぐらいです。勉強されるにはちょうどいいかなと。あ、でもトッパーズの方がいいかもしれませんね、渡辺さん。でも、すごいちっちゃい OS です。で、C++、あ、そうそう、C++ で書いてあります。で、一番下がですね、これ唯一の日本語の本なんですよ。これも日本語なんですけども、日本人の書いた本で、これもスケジューリング理論だけの本です。で、実践的な本というのはあんまりないですね。CQ 出版の雑誌とかではあると思うんですけども、あまりないというふうに思います。はい、それでは一応これで理論編の話は終わります。
ちょっと北村さんですね、リアルタイム性が高すぎてちょっと前倒しになっておりますけれども、ここで、質疑応答の時間を設けたいと思います。質問ある方いらっしゃいますでしょうか。遠慮せずにですね、お願いします。
ブラザーの中村ですけれども、デッドロックの話があったんですけれども、
はい、
例えばですね、ライブラリー的な処理をそのリアルタイム、リアルタイムのマルチタスク間で、まあ、A というタスクと B というタスクで共通に、まあ、ライブラリーをコールするような時に、まあ、セマフォーという考え方もあるんですけれども、そうじゃなくてセマフォーによる時間ロスとかそういったところを考慮しないような作りというのはなんかないかなというところがあるんですけど、
2つの、まあ、タスクがありまして、 で、それがそれをある一つのなんかライブラリーですか、関数を呼ぶってことですか。
ええ、ライブラリー、共通的なライブラリーをコールするようなときに、
それはもう単純にもう、リエントラントな構造、要はあのプログラムの中でグローバル変数とかスタティックは構わないかな、グローバル変数とかを使わないということ、すべてスタックとか、まあ、レジスタ変数とかですね、そういったものにしておけば、
やっぱそういう方法しかない。
ないです。それかコピーっていうか、あの承継させるような形でされるという方式しかないと思うんですけどね。でもその場合はメモリーをどうしても使いますから、でリエントラント構造っていうこと自体がどうしてもメモリーを食ったりしますよね。
その辺の資源とのバランスっていうのを結構考えてまして、はい、そこら辺で悩ましいところがあるもんですから、なんかアドバイスがあればなと思ったんですけれど。
ああ、そうですね。それはでもチューニングの話になってくるんですよね。ちょっとなんか思い当たらない。
はい。あの後ろの方にセサミのメンバーいますんで、セサミのメンバーからフォローがあればですね。じゃあ坂本さんお願いします。
あのですね、あのそのリエントラントのところでそのメモリーを置く場合ですね、あの上呼び出す方で、あのそのライブラリーの方で必要なあの作業領域を指定するという構造にしとけば、上の方で有効にメモリーリソースを活用できると思うんですが、それでは役に立ちませんか。
多分大丈夫だと思います。はい。
あ、動的に取るってことですか。ああ。はいはい。ああ。で、あのアロックとかいうやつですね。で、あのアロック。
それはあの上のタスクが持っている自分の領域をうまく使いましてやると。
はい、わかりました。
今の坂本さん、美しくなくなっちゃうとかそういうのは大丈夫なんですかね。個人的に心配になりましたけど、他にご質問ありますでしょうか。じゃあちょっとあの受講者じゃなくて
稲葉さん。
後ろからすみません。RMS の話で、
はい、
CPU の稼働率が 67% でしたっけ、
はい、
っていうようなお話がありましたけど、
はい、
その CPU の稼働率っていう話がちょっとどういう意味合いのものなのかがよく分からなかったんで、
あ、
少し
実際にあの CPU が動いていて待ち時間でないということですね。というかスケジューリングいくらうまいことしても、それ以上の効率上がらない
というのは、あの全部周期的だからそういうことが起こるんですね。
そうですね。
わかりました。
であのこのじゃあ実際に RMS を勉強したからっていうことでもう実際の開発に使えるかって言えばですね、ちょっとしんどいんですよね。あの全て周期的に動くように、されたらシステムは見たことあるんですけども、なかなかそういうわけにいかない。でしかもこれあの同期取れないんですよ。タスク間の同期取ったらこれ崩れてしまうんですよね。それがまあ問題なんです。
あの 67% 程度の負荷を超えるような、
はい、
そのまあ、実際には負荷があったとすると、
はい、
逆にこの方式だとどっかで破綻をきたすという形で考えればいいんですね。
そうです。
わかりました。ありがとうございます。